その私たちが年齢を重ねるにつれて、その健康管理の重要性をより一層感じるようになります。まあ、自分の体を果たして健康かを知るための基準はいろいろあります。体重や、まあ、体脂肪、また筋肉量などもなんですね。まあ、しかし見落としがちなことの一つに、体の柔軟性であります。体の柔軟性。まあ、スポーツ選手はその徹底した、まあ、体重管理が必要なため、運動の前後に必ずそのストレッチの時間があります。まあ、十分なストレッチで体を柔軟にしておかなければ、まあ、致命的な怪我につながることもあるからなんですね。この肉体の柔軟性が重要であるように、私たちの信仰生活においてもその霊的な柔軟性は非常に大切なものであります。この霊的な柔軟性、その柔軟さというものは、私たちがその他者を排除するのか、それとも包容するのか、その他者を私たちが受け入れるのかどうかという、その信仰の姿勢とも深く関わるものであります。このような霊的柔軟性とその包容の問題が激しく問われた現場こそ、今日私たちが共に読みました、使徒言語録の21章、そのエルサレムの教会でありました。その第3回伝道旅行を終えたパオロとその一行は、まあ、いよいよそのエルサレムに入るようになりました。パオロがエルサレムに到着しておきたこの出来事を通して、今日の私たちの歩みの中にあります、その相手を柔軟に受け入れるのか、あるいはそれを人を排除してしまうのかというその問題について共に考えてまいりたいと願います。まず15節から17節の御言葉を見ますと、数日たって私たちは旅の準備をしてエルサレムに登った。カイサリアの弟子たちも数人同行して、私たちがムナソンという人の家に泊まるように案内してくれた。ムナソンはキプロス島の出身で、ずっと以前から弟子であった。私たちがエルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで迎えてくれた。そのエルサレムに到着すると、苦難が待ち受けているというその予想とは異なって、まあ、人々はパウロをとても温かく迎えてくれました。迎えてくれた人々を聖書は兄弟たちと表現しております。兄弟、教会ではその互いを呼ぶときにその兄弟姉妹と呼びます。教会に初めて来られる方はその呼び方がとても、まあ、ぎこちなく、まあ、気恥ずかしくなる思いを抱かれるそうなんですが、しかしこの教会で兄弟姉妹という表現というものは、この初代教会の時に生徒たちが互いを呼び合うその交渉でありました。互いを呼び合うその名前であった。彼らは同じその痛みと苦難を経験するそのキリスト者たちに向かって、その肉の家族よりもさらに深い絆で結ばれておりました。その信仰の歩みの上に、まあ、家族を失うような深い痛みの中で、彼らは共に一つとなったのであります。互いに慰め合い、互いに愛し合い、本当の家族よりもさらに親密な関係を兄弟姉妹と、そのように表現しました。しかし私たちが教会共同体の中で互いのことを兄弟姉妹と呼び合いながらも、その教会の交わりの中で、そのキリストにある十分な愛を味わえないとすればどうなのでしょうか。続く18節から19節の御言葉を見ますと、翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪ねたが、 そこには長老は皆集まっていた。パウロは挨拶を済ませてから、自分の奉仕を通して神が異邦人の間で行われたことを詳しく説明した。エルサレムの教会の指導者たちとパウロが顔を合わせました。パウロがこれまでのその伝道力を通して神様が与えられたその御業を報告するようになったんですね。ところがその次に続く内容は、その先ほどまでその恵みを分かち合うその交わりとは異なり、まあ、どこか張り詰めた空気が漂うようになりました。20節から21節の御言葉を見ますと、これを聞いて人々は皆神を賛美し、パウロに言った。兄弟よ、ご存知のように幾万人ものユダヤ人が信者になって、皆熱心に律法を守っています。この人たちがあなたについて聞かされているところによると、あなたは異邦人の間にいる全ユダヤ人に対して、子供に割礼を施すな、慣習に従うなと言ってモーセから離れるように教えているとのことです。そのエルサレムには、そのユダヤ人でありながらイエス・キリストを信じてキリスト者になった人々が多くいました。しかし彼らはその古くから守ってきたその律法やそのかつれといった、まあ、旧約の制度に未だに縛られているように見えます。その上、パオロが異邦人に伝道する中で、まあ、律法を無視し、ユダヤ人にさえかすれを施さずに律法の慣習を捨てるよう教えているとそのように誤解していました。まあ、パオロに対して強い敵対心を抱いていたことなんですね。続く25節の御言葉を見ますと、また異邦人で信者になった人たちについては、私たちは常に手紙を書き送りました。それは偶像に捧げた肉と血と締め殺した動物の肉とを口にしないように、また乱らな行いを避けるようにという決定ですと、このように語っております。異邦人には割礼やその律法を強要しないことについて、まあ、その強要しないことにしたにもかかわらず、エルサレムのユダヤ人の信者たちは未だにその律法主義の枠の中に自らを閉じ込め、また自分たちの制度やその伝統に固執していました。また自分の基準に合わないもの、また自分の信仰のスタイルと合わない、その異なる者たちをその排除しようとする心、受け入れないようにする心が彼の中にあったという意味なんですね。その彼らに対するパウロの反応は、私たちに非常に重要なメッセージを与えています。22節から24節の御言葉を見ますと、一体どうしたらよいでしょうか。彼らはあなたの来られたことをきっと耳にします。だから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てた者が読みいます。この人たちを連れて行って一緒に身を清めてもらい、彼らのために頭を剃る費用を出してください。そうすればあなたについて聞かされていることが、でも歯もなくあなたは律法を守って正しく生活しているということがみんなにわかります。また異邦人で信者になった人たちについては、私たちはすでに手紙を書き送りました。それは偶像に捧げた肉と血と締め殺した動物の肉と口にしないように、また乱らな行いを避けるようにという決定ですと。 22節から24節の御言葉を見ますと、エルサレム教会の指導者たちがパウロに提案したことは次のようなことであります。多くのユダヤ人の信者たちが、あなたがその反立法主義者であるかのように誤解しています。その誤解を解くために目に見える行動が必要です。私たちの中に聖願を立てた者が4人います。この人たちを連れて行って清めの儀式にあなたも一緒に参加し、彼らが神を剃る費用をあなたが出してください。そうすれば他のユダヤ人キリスト者たちもそれを見て、まあ、パウロもその立法の儀式に参加するんだなと、反立法主義者ではないんだなと、そのように知り、誤解も解けるでしょうという、このように提案したことなんですね。この提案を聞くそのパウロはどうだったのでしょうか。パウロは彼らの提案を聞き、実はその提案をきっぱりと断ることもできました。なぜなら、その提案というものは、本質的に必要な行動というよりは、その人々の誤解を払拭するために見せる行動だったからなんですね。その誤解を解くためのその行動であった。パウロはすでに立法に対しても完全な自由を得ていた人でありました。また、清めのその儀式に参加することが、その自分自身の信仰の基準から見て、何か救いのために、また福音を伝えるために、必ずしも正しいことでも、必要なことでもありませんでした。また、一体誰がそのような嘘の噂を広めたのか、その命を懸けて福音を伝えていた、まだ献身してきた私をなぜこのように苦しめるのかと、そのように訴えることもできる状況でありました。しかしパウロは彼らの提案に対してどのように反応しているのでしょうか。26節の御言葉を見ますと、そこでパウロはその4人を連れて行って、翌日一緒に清めの式を受けて神殿に入り、いつ清めの期間が終わってそれぞれのために供え物を捧げることができるかを告げたという。エルサレムの教会の人々が提案したように、彼らが望む通りにパウロはその儀式にすべて参加し、おそらく清めの費用も支払い、彼らに合わせる姿を見せております。ではなぜパウロはその立法の儀式に参加したのでしょうか。なぜ彼らの提案にそのまま従ったのでしょうか。パウロはその立法に対しては縛られないその自由を持っておりました。イエス・キリストの十字架によって神様とのその関係が完全に回復され、立法の行いではなく、ただ信仰によって救われるということをパウロは誰よりもよく知っている人だったんですね。しかしなぜパウロは彼らの提案にそのまんま従ったのか。それはパウロがその信仰の弱い人々を尊重していたためであります。その信仰の弱い人々を自分自身が受け入れるためにそのように行ったんですね。それは立法自体を無視しているわけではありません。その立法が福音の真実を歪曲しない限り、その弱い信仰を持っているユダヤの人々、その兄弟たちの信仰を得るために、彼らが力強くその信仰の歩みを続けるために、共にその立法の 重荷を喜んで担おうとしたその霊的な姿を彼は見せているのであります。私たちが信仰の歩みをする上でその形というものも重要であります。形式というものも必要であります。また神学というものも本当に重要なことなんですね。しかしそれはその命というものよりもその絶対的なものではありません。より本質的なその価値のためにまた神様のその福音のためにその魂を得るために喜んで自分の権利その自分の自我を下ろしその自由を手放すことができるその心その余裕がキリスト者に必要であることをパウロは自分自身の歩みを通して私たちに教えていることなんですね。パウロがそのように決断できた理由というものがコリントの信徒の手紙第1、9章20節にこのように記されております。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。立法に支配されている人に対しては私自身はそうではないのですが立法に支配されている人のようになりました。立法に支配されている人を得るためです。私はその立法に支配されておりません。私は全くその十字架の愛と恵みによって自由になりました。しかし私がその立法に支配されているように支配されている人のようになったことは彼らの魂を得るためですと。彼らがその福音を受け入れることができるのであればその自分のその小さな信念その自分自身のその基準などを喜んで手放すことができますと。自分のそのつまらないその意地などいくらでも捨てることができますと。そのように告白したのがパウロの信仰告白でありました。ここで私たちが心に刻むべきことはその他者にへりくだるということを嫌がるその肉のプライドと福音によって得たそのキリストにある誠の自己肯定感というのは全く異なることなんですね。肉のプライドと神様から与えられたその誠の自由とは全く異なるものである。プライドというものが先行する人はその本当に頑固なんですね。頑固その自分の意思を決して譲ることはできないことも多くあります。しかしその福音によって与えられたその主にある誠の誇りを持つ人はその心に余裕があるためにその心に余白があるために喜んで他者のためにその自分のことを手放す他者に譲るその霊的な柔軟さを発揮することができます。それは弱い他者のために自分の基準というものを曲げたとしても自分の考えを少し変えたとしてもそれによって自分自身の価値というものが決して低くなったり損なわれたりしないことを知っているからなんですね。ジェームス・ファウラーというその学者がその信仰の段階という、発達論理を、教えたことがあります。信仰の段階、教育学会やその信仰発達においては、非常に定説として受け入れられていることでありますがそれは精神科医の M. スコット・ペックが、分かりやすくそれを解かしその元のその6段階を4つの段階に、まとめた本があります。信仰にはいくつかの段階があります。第一段階は最初の段階であって混沌反社会的段階ですと。 自分の利益だけを追求するため、まあ、反社会的であり、まあ、本能と欲望を、まあ、統制できないために、まあ、困難な状態にあるというその段階なんですね。次の段階は形式的または制度的段階というものがあります。この段階にある人は、まあ、先立ったその困難を抜け出す手段としてその何か立法や形式やその制度や規範などその儀式のようなものを非常に重要視する、もうそれをもう聖書で語るその道徳やその論理立法やこのようなものを徹底的に守ろうとする段階、もう自分自身に対しても厳格なんですね。もう必ずこれを守らなければならないという。そしてその自分が守っているためにそれは守れない人々を見てもう自分と異なる人をもう簡単に裁いてしまうことが多くあります。なぜそれを守れないんだと。また自分と信仰のスタイルが異なる人々を受け入れることを非常に困難に思う、その段階。その次の段階に入りますと、懐疑的、個人的段階と言われております。まあ今まで固執してきたその自分の伝統やその制度やこのようなものを個人的に内面化する過程で、まあ自分自身を深く顧み始めることなんですね。まあ、質問をし自分を顧みる、まあ、そうしながらある人は自己批判的になり、まあ、信仰に、自己批判的に信仰を見るために、まあ、既存の信仰から遠ざかる人も出てきます。まあ、しかしどのような信仰を取りまたどのような霊性を取るかによって、まあ、人々はこの段階を経て、まあ、非常に確固たる自分自身の信仰を持つようになります。最後の4つ目の段階は神秘的共同体的段階と言います。ここでその神秘的と言った時、まあ、この単語を正確に理解することは必要でありますが、これは人々がその理性で理解できない、私たちの経験で到底到達することのできない神様の領域について心は開かれるということなんですね。まあ、自分が固執していたその狭い距離の枠を超え神様の広い説について心を開いて歩むこと、その段階であります。まあ、以前の段階と異なるところは、まあ、2段階にある人々は立法と制度がまるでその白黒がはっきりとしているために、もうそれが白黒としないと不安なんですね。それがどっちが正しいのかどっちが間違っているのか、自分がそれをそのまんま従わないとできないためにならないため、しかしこの第4段階にある人はその人の狭いその形式や制度を超える神様の領域の前に、神様の前で自分の判断というもの、自分の考えというものを全て委ねるようになっていきます。神様に全てを一つ一つ委ね始めるようになる。そして初めて他の人を憐れみを持って見るようになる段階なんですね。ですから他の人々の弱い信仰、その歩みを見ても理解する心を持つようになります。自分自身の基準を超えて、神様の視線に自分を合わせるために努力をし始めるようになるんですね。私たちの信仰というものも、まあ、このような、まあ、段階というものがありますが、まあ、現実的な問題というものはそれぞれ異なる基準、 また異なる信仰の段階にある人々がその教会共同体という中に共に集っているということなんですね。それぞれ違う段階、それぞれ違うその信仰を持っている人々が同じ信仰共同体の中に一つにまとまっている。そこで互いのことを理解できなくなったり、またそこで葛藤が起こり、そして数多くの争いが起こってしまうわけであります。キリストの同じによって結ばれた兄弟姉妹として互いのことを愛し、互いのことを受け入れ、互いを抱きしめることよりも、私はあなたと違う、その線を引いて心を閉ざしてしまう、またその人々を排除してしまうようなその誘惑が私たちの中にあるのではないでしょうか。私はここまで霊的に成熟しているのに、ここまで神様の律法とその神様のその御言葉を守り歩んでいるのに、あの人は全く成熟していない、なぜそれがわからないんだと。そのように思う瞬間、私たちは相手を受け入れる心よりも裁く心というものが先に立ってしまいます。私たちは他者を非難するより相手を待ってあげるべきであります。その私たちが霊的な優越感を持つのではなく、その理解を持って相手に接すること、ひいてはまだ信じていない人々に対しても憐れみを持って理解する姿勢というものが私たちに求められることなんですね。それこそが聖書が私たちに教えている誠の敬虔な姿ではないでしょうか。皆さん、キリスト者は自分一人だけが宗教的なその原則と規律を守るその個人的な経験という範囲のみとどまってはなりません。個人的な経験、その枠を超えてより本質的な価値と魂の救いというその目標のために、神様の御国とその栄光のために自分の肉の自我すら喜んで手放すことができる、その霊的な柔軟さ、そして抱擁する勇気を持たなければならないと教えていることなんですね。霊的な柔軟さ、そのイェール大学のミロスラブ・ボルフというその神学者が書いたその排除と保養という本があります。本来であればこれを説教題としてしたかったものでありますが、排除と保養という、彼はその悲惨なクロアチア戦争のを経験しながら、どのようにしてこの争いと排除とその葛藤の問題を解決することができるのか、その本の中でいろんな問いを立てることなんですね。そして彼が出したその最終的な変えるべき場所というものは、その神様の方法、神様が望まれるその導き、すなわち聖書の十字架の方法でしかその問題を解決することができないとその本で主張します。それがまさに十字架の愛なんですね。十字架の愛、十字架というものは何であるんでしょうか。十字架というものは敵のために自らを差し出し、自分の心の中に他者が入ってくることができるその余白というもの、相手がいつでも入ることができるようにその余白を豊かに用意することであると。 それがこの本が語る確信のことでありました。自分自身の固い信念を手放し、他者を受け入れるための私たちの心の余白を用意すること、自分と異なる人々を受け入れること、それこそが主イエスキリストが十字架の上で私たちに教えてくださったキリスト者の霊性であります。そのゴルゴダの十字架の福音を私たちが黙想するとどうでしょうか。私たちが罪人として残されたままにならないように、未熟で弱い私たちが皆恵みの中へ入ってくることができるように、全てを広く受け入れるその器を十字架の上に用意する、神様がその犠牲を払って示されたその決意、それがまさにイエス・キリストの十字架そのものでありました。私は罪人であるあなたたちを排除しない、その天からの宣言、それがまさに十字架であります。主は十字架の上でこのように語られました。我が子よ、私があなたを抱擁する、私の体は引き裂かれ切りつく音も私の胸にあなたを救い入れる豊かな余白を用意する、この愛がまさに十字架の愛であります。愛する皆様、福音は他者に向けたその冷たい排除ではありません。温かく他者を受け入れることであります。私たちの信仰の歩みはどうでしょうか。もしかして立法の名を借りて私たちの心を閉ざし、冷たくその人を排除していることが私たちの周りにはいないでしょうか。自分自身が持っているその霊的な基準、また自分自身の個人的な経験さで、また自分自身の浅はかな神学で、むやみに裁いている方はいないでしょうか。憐れみを持って受け入れるよりも、立法の者出して裁いてしまった相手が私たちの周りにはいないでしょうか。私たちが成熟した信仰者になるということは、自分が知っているその聖語の物差しを振りかざすよりも、一人の魂を得るために自分の正当な権利すら喜んで手放すことであります。自分を迂回し、また敵対していた人のためにもその余白を用意し、歩んだパウロのように私たちの心の中にもそのような心の余白というものが生まれることができますように、十字架の福音が持つ力を私たちの人生で日々味わいながら歩むことができますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みの会社の神様、教師とパウロの姿を通して福音のための霊的な受難さと雇用について教えてくださったことを感謝いたします。愛する主よ、自分自身の狭い基準で兄弟姉妹を裁き、冷たく排除しようとした私たちの傲慢な罪をお許しください。どうか私たちに一人の魂を得るために自らの権利やプライドを手放すことができる霊的なしなやかさを与えてください。十字架の愛によって私たちを抱きしめてくださった 受け入れてくださった主イエス・キリストの恵みを覚え、私たちも心を開いて周りの方々を温かく受け入れることができますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。